はい、始まりました。CNET Japan のニュースの裏側。この番組では CNET Japan に掲載された記事の中から1本ピックアップして、その記事を手掛けた記者に取材の裏話などを聞いていきます。今回は編集長の藤井と副編集長の加納の2人でお届けします。加納さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、エネルギー関連などを担当しております加納です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回ですね、まさにエネルギーをテーマにした、そうですね、ニュースの裏側ですけれども、その中でもいわゆる EV 電気、自動車ですとか、あと電動自転車とか、そういったものをテーマにするんですけど、加納さん、電気自動車持ってますかっていうのはあれですけど、なんかこうそういったものにこう関わり合いみたいなところで言うと何かあります？
自宅はまだガソリン車なので電気自動車の、はい、ているわけではないんですけど、
はい、
近所の人が電気自動車がだんだん増えてきていて、音もなく近寄ってくるというか、それですごい静かだなと思ってびっくりしたことがすごく多々あります。
そうですよね。あの静けさ何なんでしょうね。結構怖いですよね。
すごい静か、そう、怖いですけど静かですよね。
はい、ね、なかなかまだそうですね、ハイブリッドカーとか持ってる人は多いですけど、完全な電動、ね、はい、我々もテスラとかすごい記事とか出してますけど、なかなかまだ身の回りにいないなという感じなんですけど。
そうですね、
はい、私はそうですね、自動車の方だとあまり関わりないんですけど、あれですね、電動自転車は、はい、今子供が2人いて、もう買い物には電動自転車がないと無理なんですよ。移動が全くできないぐらいですね、欠かせないものなので、あれはすごく本当に、あると便利というか、その後普通の自転車に乗るとですね、
はい、
めちゃくちゃ重いというか、まあ、かなり疲れるんで。
あ、先生そんなに違うんですか？
そうですね、もうあれ乗っちゃうと、はい、重い荷物とかの時はもう普通の自転車には乗れないという感じで大活躍で、あと最近はなかなか、そうですね、乗る機会少ないんですけど、ちょっと前まではもう東京だとどこでも見かけるドコモバイクシェアですね、赤い、はい、赤色がトレードマークのあれはすごい乗っていて、はい、ちょっとそろそろ次はループとかたくさん乗りたいなと思ってますね。
あ、そうですね、ちょっと楽しそうですよね。
ちょっと実はそうですね、まだ私ループは乗れてないので、どんな感じなのかなと思って、はい、楽しみだなと思ってるんですけど、
はい、
はい、そんな感じでですね、今回その、電気自動車について取り上げるんですけれども、そうですね、これは加納さんが現地で取材された記事になりまして、岐阜県ですね、岐阜県の多治見の方で、再エネを利用したシェア AV の、そうですね、まあ、これ事業ですかね、事業が新たに始まるというところになるんですけど、ちょっとこの、記事について簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、岐阜県の多治見の駅前でですね、再生エネルギーを利用した電気自動車と電動自動車のシェアリングサービスって、ここまでは他のところでもちょっと聞いたことがあるかなとか、シェアリングサービスはたくさん見たことがあるよっていう人も多いと思うんですけれども、今回すごいのが太陽パネルを搭載していて、その太陽パネルで充電をして動かすといったもので、系統電力に全くつながないで、電気自動車と電動自転車を動かしているというのが一番大きなポイントになります。
結構あれですよね、電気自動車と電動自転車って言いにくいし噛みますよね。
そうですね
私もね、いつも言いながら忘れちゃうんで、どっちだっけみたいな、
電気と電動が分かんなくなっ
ちゃうんですよね。そうそうそう、ややこしいややこしいありますよね。はい、いやでもそうですね、エネファントさん、私はもちろんちょっと現地には行ったことないんですけど、9月ですね、9月に、シーネットが開催したスマートシティのカンファレンスの方で、まあ、現地から、これはやはりリモートならではの良さだなと思うんですけど、現地からオンラインで、ご登壇いただいてですね、社長に、まあ、そこでもいろいろお話聞いたんですけど、やっぱりビジョンもそのいいですよね。多治見をこう日本一電気代の安い町にするみたいなことをおっしゃっていたりとか、はい、あと20年住むと、
あ、そうですね、はい、
はい、電気代が無料になるような、まあ、仕組みの家とか、はい、あとなんか若者を呼び込むみたいな サービスもあったと思うんですけど、
そうですね、はい、あの電気自動車 の、 あの貸し出しなどもやられていて、はい、電気からまちづくりをするという、その今回 の、 あのシェアリングサービスもその一環として始められたっていう形になってました。
なるほど、
はい、
実際に加納さんはその現地の、ポートっていうんですかね、あの、はい、そこも写真見ましたけど取材したんですかね。
あ、そうなんです、本当に立ち見の駅前にあって、駅を出るとすぐあって、
はい、
そこで取材を実際にさせてもらったんですけど、
はい、
普通こういうあの写真を見ていただくと分かるんですけど、こういうものって設営が必要になるかなと思うんですけど、こちらコンテナ型なので、はい、本当にある意味置くだけで設置ができるっていう、
楽ですね。
はい、なんか、時間を切ったら2時間ぐらいで設営できるっていうことだったんで、
はい、
例えばイベントがあったりとか、はい、お祭りがあったりとか、電源ちょっと足りないなみたいな時にもポッと置けば使えるっていうことで、町おこしにすごいあのいいアイテムだなと思いました。
なるほど、ちょっとそういうスポット的なあのイベントのタイミングでパッと入れるみたいなことができるようになるってことなんですね。
そうなんですよ。
ああ、それはかなりいいですね。
いいですよね、
はい、前にあのエネファントさんにそのご登壇いただいた時に、1年半ぐらいでこのソーラーカーのポートを有給地でしたっけ、有給地になんか170箇所ぐらい作ったみたいなのがあったんですけど、
はいはい、
そことの関連性とかっていうのは、はい、今回は違うものになるんですよね多分。
あ、そうですね、今回はあの E キューブっていう、うんうん、あの本当に出来たてのもので今回初めて出されていて、それまでだとちょっとイベントとかで出されたぐらいだと思います。あ、
なるほど。なんか記事読むとそのパナソニックさんとかソフトバンクテクノロジーさんとかなんかもうそうそうたる企業がはじめに集まってこうまた会見とか言ってましたけど、
はい、
そういったこうあとトヨタさんとかも多分近いと思うんですけど、はい、結構大企業の方もそのエネファンドというスタートアップに結構何でしょうかね、注目っていう言い方はあれですけど、はい、あの連携していろいろ一緒にやっていこうっていう感じなんでしょうね。
あ、そうなんです。今回すごく取材をしていて面白かったのが、うん、このエネファントという会社とあと多治見に本拠地を置いている米田モータースさんという会社がですね、はい、あのこれを、シェアリングサービスとはまた別の通常の商用の、自動車をにバッテリーを積んで、EV に変えるっていう仕組みがあるんですけれども、そちらはその米田モータースさんっていうところが手掛けていて、地元の企業と大手と、はい、あとプラススタートアップなどが入っていて、そういったオープンイノベーションというか各社の手の組み方がすごく面白いなと思いました、
うん、いいですよね。そういうやっぱりこうなんでしょうか、いろんな地域でそういったことができてくると本当の意味でもその、はい、なんか関係人口をただ増やすとかそういうことではなくて、なんかちゃんとそこで都心部じゃできないビジネスが生まれてるっていう感じがすごくこう伝わってくるのがいいですよね。
そうですね、例えば立ち見でできれば他の都市に横展開できるというのができそうっていう感じがすごくしますよね、
うんうん、いやちょっと私もぜひ一回行ってみたいですね。
はい、多治見すごく電力で面白い街になっていると思うので、
はい、東京から行くとどういうルートでっていうとあれですけど、どれぐらいの時間かかるんですか。
あ、名古屋で乗り換えで名古屋から、電車で20分ぐらいだったので、うん、2時間くらいですかね。
あ、東京駅から2時間ぐらいで行けちゃうんで、はい、往復4時間ぐらいで行けるっていうところで言うと、はい、
そうなんです。で、多治見って言うと多分日本一暑い街みたいなイメージが皆さんあると思うんですけど、はい、私、去年と今年とどちらも11月に行かせていただいていて、日本一暑い街だけどすごく寒かったです
そうか、ちょっと一度ぜひ夏にも来年は行っていただいて
そうですね、ものすごい発電してるところとか見たいですね
いや撮りました、面白いですね。はい、ちょっとはい、シーネットでもですね結構日々本当に国内外のこう電気自動車と電動自転車、電動自転車はあまり拾ってないですけど電気自動車とかはすごく拾っているので、ぜひですね読者の皆さんにもちょっと関心を持ったら読んでいただきたいなと思いますね。はい、
はい、
じゃあ今日はこんなところかなと思いますので、はい、加納さんありがとうございました。
ありがとうございました。